おはようございます。片木です。本日は負けず嫌いについて話していきます。負けず嫌いと心理機能16タイプについての関連性というのをね、僕の考えをシェアしていきます。で、負けず嫌いです、私はとかね、負けるのは大嫌いですとか、あの人は負けず嫌いだと思う、でも自分はそんなでもないなとかね、性格タイプと何か関係ありますかとかね、傾向あるんじゃないですか、ESTJ は負けず嫌いですかとかね、ISFP はどうですかとか、ENFP はさっぱりダメですかとか、さっぱりなんかね、僕はこのタイプですけど全然負けず嫌いじゃないけど友達がそうで気持ちがわからないとかね、私は実はすごい負けず嫌いなんですけどこれはいいんですか悪いんですかとか、負けず嫌い、自分のね負けず嫌いとか他人の負けず嫌いについて疑問があるっていう人もが結構たまにいるので、僕はちょっとねあんまりないんですけど、負けず嫌いがピンとこないようなタイプだと思うんですけどね、ちょっと考えていきます。性格タイプ的にどの人がね負けず嫌いと自覚しやすいのか、あるいは他人から多少というかね、この人は負けず嫌いだよって言って言われやすいとかね、でそれは自然だったり不自然だったりとかってあると思うんで、自然って言ってもね、僕の考えはね全て正しいわけではないですけど、まあ、一つの参考にしてみてください。でまず一つ言いたいのは、負けず嫌い出ないって人はおそらくいないのかなと思ってて、僕もさっきね、負けず嫌いはピンときませんって言ってましたけど、負けるの好きですかというと別に好きではないですからね、それはそうだと思ってて、基本的に人間としてね、ジャパニーズ、まあ、ジャパニーズじゃなくてもホモサピエンスって言ってね、生まれたからには勝ってきたと思うんですよ、僕たちはね、いろんなことにね、病気とかもそうかもしれないし、生存競争とかもそうかもしれないし、まあ、なんかね、そんな難しいことではなくても、基本的に負けるのが好きな人っていないと思うんですよね。もちろん、なんかまあそれ譲るよとか、そこは別に負けてもいいとか、いう、そういう状況場合が、まあ、たまにはあったとしても、基本的には全部勝ちたいし、負けたくないと思うんですね。勝ちたいというよりも負けたくないっていう方がわかると思うんですけどね。だから負けず嫌いはこのタイプとはってね言えないというかね、どの性格の人も負けず嫌いは負けず嫌いと、ただその負けず嫌い、負けたくないっていう気持ちをすごい正直だったりとか、そこによくアクセスしてたりとか、その気持ちをすごいねいっぱい使って、こういろんな自分のエネルギーにして毎日頑張ろうっていう動力に、使いたがるというかね、積極的というかその傾向が強い人、そうじゃない人はね、他の動力を使ったりとかいろいろあると思うんですけど、他の感情やエネルギーとかね。まあいいや。そういう意味で負けず嫌いという自分の気持ちとの付き合い方、あるいはその見方っていうかね、そこにをよく意識しているかどうか、関心があるかどうか、自分にとって馴染み深いかどうかっていうところで、負けず嫌いだって言ってね、自覚しやすい人と、そうでない人とかね、あの人は負けず嫌いだって言われやすいとか、そういうところで差が生まれてくるのかなと。ですね、で性格タイプ的にどのタイプが負けず嫌いですかっていうと、そうですよね、負けず嫌いがやっぱり、負けず嫌いっていうのはこう、ね、よく考えたり口にしたりとか、あるいはそう見える他者から行動してるなってものは、やっぱり外的思考だったり、あるいは内的感情機能が顕在機能、なんかね、専門用語が3つ出てきて、うわーはーっていう人もいるかもしれないですけど、外的思考だったり、内的感情だったりが顕在機能に入ってるタイプは結構そういう思いやすかったり、自分でね。あるいは周りからそういうようなことを指摘されるような行動や振る舞いを見せてるのかな、あるいは発言っていうのは、まあ傾向としてあるのかなと思いますね。で顕在機能、外的思考か内的感情は顕在機能に入っている機能っていうのはどういうことかっていうと、顕在機能っていうのは潜在意識じゃなくて顕在意識の方の、普段自分が自覚して使える方ですね。潜在意識の方のね機能はもう無意識っていうか、基本的に使いづらいっていうかね、自分で自覚してコントロールすることは不可能だと思う、基本的にね。無意識のところでコントロールしてたり、なんか関心を持ってたり重要視してたりってことあると思うんですけどね。だから顕在機能っていうのはメイン機能、サブ機能、第三機能、劣勢機能。その4つの機能。それがね、ある程度自分でこう、意図して動かせるっていうか、コントロールできるっていうか、 使える武器であり道具であると思うんですよね。普段こう自分が意識してる時ね、なんか夢の中とかあるから別ですけど、夢の中、うん、だから顕在機能、メイン機能、サブ機能、第三機能、レスト機能に外的思考もしくは内的感情が入っている入る人は結構ピンときやすい。特にメインとレステに来てるね人は嫌やね、負けず嫌いと言われ自分で自覚したり、あるいは周りから指摘されるっていう機会が多いのかなっていうのは思いますね、うん、だから具体的にどのタイプかっていうと、外的思考がメインに来てる ESTJ、ENTJ、 あるいは内的感情機能が、ね、メインに来てる ISFP もしくは INFP、 この4タイプですね、うん、へー、こう真逆じゃないですか、ちょっと真逆だけどやっぱりその授業っていうかねで、だからね、外的 ESTJ、ENTJ、あるいは ISFP、INFP の人がね、これ聞いてるあなたがそうですって場合はね、ああ、そうですって言ってね、自分は ISFP ですってね、うん、負けず嫌いですよ、私は、ですよじゃないけど、結構意識しますって言ってね、自覚してますって言ってね、うん、場合は、まあ、僕の考えで言うとですけどね、もしかしたらそれは自然で、まあ、それは受け入れた方が、受け入れた方がいいって言われるんですけど、まあ、自然だよってことはまず、思います、うん、むしろ全然ピンとこないって場合はね、まあ、僕の理論が間違ってるか、もしくはあなたが違うタイプなのか、もしくはちょっといろんなところでね、うん、負けず嫌いって気持ちをちょっとブロックしすぎてるんじゃないかなっていうところがあるとね、まあいろいろありますよ。で、僕の印象でもそうですね、 ISFP とか NFP とか ESPJ、ENTJ は、まあ、自覚もしてるんじゃないかなと思いますね、うん、だからそこですね、うん、で、なんでこうなるかっていうと、負けず嫌いって僕が考えたときに、負けず嫌いってなんとなく勝ちたいじゃないんじゃない、とにかく一つ言えるのは、うん、もちろん勝ちたいっていう気持ちもあるし、負けたくないイコール勝ちたいも近いと思うんですけど、やっぱり負けが嫌なんですよ、負けが嫌なんですよね、僕の考えですよ。僕の考えは負けず嫌いっていう気持ちは負けをビビってるっていうか、負けの辛さを知っているっていうのはすごい思っていて、うん、負けることの恐怖心っていうか、負けのリスクっていうか、敗北することによっての自分のその気持ち、内的感情っていうかね、そこの惨めさっていうか、辛さっていうか、無力感っていうか、ダメージっていうか、それを、それが辛いものなの、本当にね。辛くて、悔しくて、もう本当にね、辛いんですよ。うん、グワテ、本当に落ち込んでしまう。うん、その辛さをよく知っていると負けず嫌いになるっていうかね、負けが怖いっていうか、負けは絶対嫌なんですよ、本当にね、うん、だから、うん、負けず嫌いっていうのは負けをよく知ってるっていう意味もありますね。負けをよく知ってるって言ったらあれですけど、負けの怖さ、辛さ、本当の嫌さ、だからよく負けてるってわけじゃないんですけどね、うん、だから内的感情メインの ISFP や INFP はそこよく分かってるんですよ。内的感情は結構そういう負けとか、ある程度ね、ネガティブな気持ちの方の辛さをよくわかる。で、わかっていくうちにね、どんどん同情心とか湧いてきて周りに優しくなるって感じなんですけど、うん。その気持ちは本当に辛いよねってのがわかる。だからそれがわかるので嫌なんですよ。負けたくない。負けた時に本当に苦しいんで、そのことはね。まあ負けるって言ってもね、いろんな定義がありますけど、うん。ただね、なんかパン食い競争で負けたとか、いろんな負け方があると思うんですけどね。うん、男の子取り合って負けたとかいろいろあると思うんですけど、うん、その負けの怖さっていうのはよく分かってて、で、外的思考メインは何ですか、あいつらは内的感情が弱い劣勢機能じゃないですかっていうと、逆に劣勢機能なんで、その負けの強さをこう癒すことができないっていうかね、うん、負けが来てうわーって言って、ね、外的思考メイン ESTJ、ENTJ はもう悔しいし辛いし気持ちがズタズタになるし、本当にうわーってなるんですけど、そのケアの仕方っていうか、内的感情ってうまいとそのケアの仕方がうまくなるんですよね、うん、ケアできるんですよ、自分でしかもね、ある程度周りに頼らないで、うん、でもそれももちろん限界ありますけどね、限界あって本当にそのケアも大変だっての分かってるから内的感情メインっていうのはね嫌がるんですけど、外的思考メインは逆に内的感情が苦手すぎる、だから自分でケアできない、だから怖いんですよね、またねそれも怖い、自分が負けた時に本当にもう苦しくて悔しくてどうにもならなくなってっていうのを分かってるんですよね。だから、そう。だからね、負けず嫌いっていう気持ちは外的思考もしくは内的感情のところのその境目っていうか辛いところっていうかね、そういうのもよく分かってるよっていうペア だから結構重要な感じなんですよ、本当にね。負けず嫌いはダメですとかって、そんな別にいいじゃないか、別にみんな平和でとかね、そんな勝ちばっかなんかね、そんなにがめついとか怒られることもあるかもしれないですけど、基本的にはいい感情だと思うんですね。大事な感情だと思うんですね。だからいいと思うんですね、うん、僕の印象ではね。で、他のタイプでは内的感情、外的思考が顕在機能に来てるって言ったらね、 INTJ とかね、 ISTJ はサブ機能が内的感情で、違うね、外的思考で、第3が内的感情、うん、でこのタイプも負けず嫌いですよ。ただフォーカスを絞ってますね。本当に辛いんで、ISTJ は自分の専門分野っていうか、こういうフィールドなんですよ、なんかね、自分の経験があるって自分で思ってる。経験もしくは知識が。INTJ はなんかね、まあ、同じですけど、まあ、同じですね、やっぱりね。うん。だから、それなんですけど、もうちょっと広げていった方がいい、自分のフィールドを。うん。いや、それは負けず嫌いっていうかね、負けることになるのでね、悔しいんですよ。悔しいのはわかるんですけど、でも、まあこれもね、詳しく話をしたらね、ISTJ と INTJ、の話だけでも1時間ぐらい話してしまうんで、まあここあれなんですけど、負けず嫌いの気持ちをもうちょっとね、もうちょっとっていうか、なんだろう、まあそれ感じる方がいいですね。 ISTJ とか NTJ はそれが自然なんで、多少悔しい、負けた負けた負けたっていうのは自然ですよ。みんな勝てないっていうかね、本当に、うん、だからもうちょっと広げるっていうの、負けず嫌い、負けた、クソーっていう気持ちをあんまり感じないように気をつくんだよ、 ISTJ と NTJ は。自分のフィルトだけでの王様になるっていう感じなんですけど、それはちょっと良くないですよ、はい、で逆にサブ機能に内的感情が来て、第3機能に外的思考が来てる ESFP と ENFP、 ここはね、またここもすごい非常に問題というか、負けず嫌いではないですよ、この2タイプは、うん、負けず嫌いではなくて、なんて言ったらいいか、むしろ勝利嫌いみたいなところがありますね、うん、どういうことかっていうと、うん、負けて内的感情の方が勝ちたいんですよ。勝った方が刺激的で嬉しいんですけど、 ESFP も ENFP もね、やったら勝ったで、へいウェーって言って、最初はやるんですよ、子供の時とかは。あ、勝ちたい勝ちたい勝ちたい勝ちたい勝ちたいって言って、うちの ESFP のね、弟みたいに、なんでこうやってうーくっちゅーとか言ってやりたがるんですけど、うん、やりたがるんですけど、勝ったその責任っていうかね、勝利の責任っていうか、勝ったら負け敗北者が一応いるわけですよ、うん、でそれが辛そうにしてたり、うーってなってるわけですね、うん、それでビビってしまうっていうのがあって、 ESFP と ENFP っていうのは、うん、すごい単純に言うとね、もっと本当は複雑なんですけど、複雑に言ってるとね、いつまでだっても終わんないんで、うん、だからね、まあ単純に言うと、そこでちょっとビビってしまうっていうかね、うん、だから勝利する方が怖くなってしまうんですね、うん、勝利するよりも多少負けといて、波風立たないようにしといて、その対戦相手と、うん、で自分は案外内的感情が強い、特にある程度伸びてるわ、だから自分の悔しい気持ちとかはある程度ケアできるんですよ。でそこまで怖がってない、これ内的感情 ISFP と INFP と違うんですけど、そんなに自分で結構ケアできるってなぜか思ってるんですよね。でも実は溜まってるんですよ。で自分でケアしてるつもりだけど、結構 ESFP と ENFP は愚痴を言うんですね、いろんな前の人間に、わーって言って、うん、だから周りも結構ね、巻き込んでケアをしようとするんで、それちょっと違うんですけど、うん、だから周りは結構苦労することもあるので、ね、そういうところもちょっとね、関心というか注意しといた方がいいんですけど、うん、だから勝利して誰か、勝利の責任でね、誰かをこう、なんだ、敗北者の心のケアとするとかっていうのは難しいと思うんで、自分が負けて自分で多少にケアして、でそれ無意識でも周りに愚痴を吐いたりとかして、なんとかそのね、悔しい気持ちを発散させればいいやっていうふうに思いやすいですね、 ESFP と ENFP は。 ESFP は発散で感じだけど、 ENFP はちょっとなんだろうね、曖昧してるって感じで、ね、エネルギーをバーッとちょっとうまくなんか逃がすんですよ、面白いんですかね、私もね。だから ESFP と ENFP は負けず嫌いというよりもどっちかというと勝利嫌いになりやすい。だからもうちょっと勝利して、ちゃんとで勝利は勝利の責任をして、ちゃんと勝ったなら勝った、勝者らしく振る舞って、敗者はちゃんと手を引いてあげるっていうかね。で今イメージの話ですけどね、うん、具体的にはいろいろやれることあると思うんですけど、うん、だからそこが意識するのが大事かなってことありますね。はい。で、まあいろいろ早口で喋ってみたんですけど、負けず嫌いについてはやっぱり内的感情と外的思考が まあ、近いということですね。で、他のタイプもいろいろ言えることはありますけど、まあ、ここで話してるとね、ちょっと僕も口が疲れてきたんで、僕がね、メールでね、この、ある程度他の16タイプ、今回登場したタイプ以外のタイプですよ。ISFJ とか ISTP とか INTP とか ENTP とか ESTP とか ESFJ、ENFJ とか、出てないタイプがあると思う。INFJ とかね。そちらと負けず嫌いはどういう関係性があるとかね、負けず嫌いとか言いやすいかなとか、僕の試験を、文章でね、書いといたんで、そちらは公式サイトっていう僕のサイトの方に行ってね、そういうことを書いてる箇所があるので、そこでチェックしてみてください。うん。とりあえず今回の動画で言いたいことは、負けず嫌いっていうところはね、内的感情とか外的思考のところに、ね、関連性が高そう。で、今回取り上げた8つのタイプ、外的思考メイン、内的感情メイン、で、ISTJ と INTJ、で、ESFP と ENFP をね、今回の話を参考にして、ね、自分の負けず嫌いの気持ちと、うまく丁寧に向き合ってみて、なんかの参考にしてみてください。ってことです。それでは本日は負けず嫌いと16タイプでした。さよなら。